新年2019年年が明けまして一発目の通常収録でございます。15分間トークしていきたいと思います。この1年間2019年の、テーマ目標等についてお話しいたします。西暦2019年1月6日日曜日夜23時16分くらい収録、おはようございますテクノでございますけれどもですね、前回の短い時間のトークでもお話ししましたが、改めまして明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。昨年末ね、テクノロジートークステーション年末生放送2018聞いてくださった方本当にありがとうございました。スレッドの方は特にいい動きがありませんでしたが、ツイキャスの、コメントの方で、倉橋くん、若さん、あと久しぶりでしたねアトレさん、3名の、いつものって言えばいつもの方からのコメントいただきまして、でもね他の方も出入りありましたけれども聞いてくださっているんだなということを感じることができました。やっぱりこういう聞いてくれる人がいるんだなっていうのを確認することができるっていうのが生放送の良さかなと思って、います。ポッドキャストのダウンロード数とかでもわかるんだけど、引き続き頑張って、この2019年内に1000回頑張っていきますよ。よろしくお願いします。はい、ということで、ございます。そう、1000回目の放送まであと30回ですか。はい、行くでしょって思ってはいるんだけどさ、頑張りますよ。頑張るっていうか普通にさ話したいこと話すんだけど、この1週間ぐらい年末年始の冬休みいただいて自由に過ごしたけど、やっぱりね、高校の時とかすげえなって思うのは、なんてことないことで15分とか20分とかトークしてたんだなって思う。時々自分のトークを聞いた時に、なんとなくね、不意に暇な時に自分のね、過去の音源をランダムで再生した時に、どうでもいいじゃないとかって思うんですけど、大して面白くないんです。引き続き面白くないトークを していきますが、これね、前々回だったかな、12月23日に関東に行って、若さんと倉橋くんと、夜、品川の塚田農場で、飲んだ時に、なんでね、このテクノロジートークステーションで、すげえローカルな話っていうか、超個人的な話、聞いたってどぐにも薬にもなんねえような話を、どうして聞いてくれるんだいっていう話をした時に、菊野さんだから聞くんですっていう話を、倉橋くんだったと思う、してくれてて、もうちょっと違う言葉だったと思うんだけど、泣きそうになったよね。でもね、俺も同じなんだよね。若さんだからカラーデイズを聞くし、倉橋くんだからやっちゃえラジオにしたってそうだし、にわかレビューラジオの時だってそうだし、前のね、ゴーエントゴーの時だってそうなんだけど、彼らだから聞くっていうの、本当にね、何を言うかっていうのも大事なんだけど、それ以上に誰が言うか、何をよりも、誰がっていうところってすごく、そうだよねって大事だよねみたいな話で、思ったっていうところ、それはそうだなって思った。逆を見てもそうだなって思ったっていう、 まあ、あの他のポッドキャストも当然聞いてんだけど、やっぱりあの若さんにしたって倉橋くんにしたって、あのやっぱその更新が上がった時に嬉しいって思うし、あのいつ聞こっかなってやっぱワクワクする。今日ねちょうど1月6日でしょ。さっき、カラーデイズの新しい、あのものをダウンロードされましたって通知が来たんだけど、そうまだ聞けてないからちょっとこの後ワクワクしているような感じなんだよね。だからまあね、そういう人が一人でも二人でも、まあ、いる限りは、ね、続けていきたいなと思ってます。でね、不意にねこの年末年始の休みの時にあの思ってたの、テクノロジートークステーションっていつ終わるんだろうっていう、終わりが見えないっていう、なんか最終回を収録しているイメージが全く湧かないんですよね。でもカラーデイズは終わるかもしれないし、ね、やっちゃえラジオだって終わるかもしれないし、テクノロジートークステーションだって当然だから終わるかもしれない。自然消滅っていうのだけは防ぎたいなと思うんだけど、そう、結婚したら最終回とかになるのかなとかさ、ね、子供できたら最終回になるのかなとかさ、いろいろ思うわけですよ。うん。いや、だからね、そう、まあ、前回はとりあえずね、このとりあえずっていうかさ、この2019年の中で、確実に行きたいなっていうふうに思っているしね、はい、いうことです。はい。さて、本題に入りますか。2019年の目標を立てるんですけれども、あのまあただ目標を立てるんじゃなくて、あのテーマにして、でツイッターのプロフィール欄のところに、まあ、なんかテーマみたいな感じで、載せておこうということです。現在私テクノ太郎のですねツイッターのプロフィール欄はですねこんな感じになってます。読み上げますね、そのままね、はい、ポッドキャストやってますよ、2007年、あ、since 2007年と、乱読とりあえず本読むと、英検準一級2015年2月とで、ここ2018年はアクティブ&プライベートで、あの札幌出身とかいろいろ書いてるんですけど、アクティブ&プライベート、まあ自分の中で適当につけた言葉なんですけど、アクティブ&プライベート、まあアクティブレストっていう言葉をここそのちょうど1年前ぐらいにこう知って、まあ、アクティブレストね、アクティブレスト要はこうお休みの時にぼーっとしたり寝てずっと家引きこもってっていうよりも、なんかこう外出回ったりだとかするっていうお休みの方が気持ち的にもリフレッシュになって、その方がまあいいよっていうような感じ、まあそういう引きこもりすぎずアクティブな生活をしたいなっていうこと、プラスそういうことをしていくに通じて、まあプライベートも充実させていこうねっていうことでございました。はい、アクティブ&プライベート。でも結局ね、6月に、まあ、病気、まあ、肺気胸ですけど肺やっちゃって、それがね、まあかなんていうのかな、アクティブさをこう落としたというか、うん、家にいて体休めてよみたいな感じになった、まあ、体かなり気使ってたからねその時ね、うん、とかっていう風にも左右はされるんだし、今年はまあ土日休みなかったから、ほぼ土日休めてなかったね。いわゆるね、週休2日なんちゅうものは存在しないみたいな、やっぱで、まあセブンイレブンっていうか朝7時から夜11時ぐらいまで普通に働いてたしさ、それで土日休みないからさ、もう治るもんも治んないよねっていう感じで、過労死ラインは超えてんだよ、普通に超えてんだけど、そう、まあなんとか生きてますので、はい、まあ多分こういう感じで働き続けていくんだろうなと思っております。まあ、そんな2018年1年間過ごしてきて、2019年の目標はアクティブ&プライベートはもういいやと、1年まあこの目標でやったし、あのね、もうちょっとね、この1年間をこのことにちゃんとこうなんていうのかな、費やそうというふうに思う、まあ目標というか、いずれこれできないとマジでまずいと思ってることが一つ、至ってねシンプルに行こう今年はね。これはプライベートも仕事も全く同じ目標です。はい、行きます。私テクノ太郎の2019年の目標こちら、 整理整頓。はい、いうことで、えって感じなんですけど、どうせあれですから、忘れますから、リスナーの皆さんも、僕もどうだろう、忘れるかもしれませんね。まあ部屋が汚ねえと、部屋っていうか家っていうか、はい、でデスクも汚ねえということで、いろんな人たちから言われるんです。いろんな人たちから。自分でもね、自覚はあるんです。まあ職場でね、まあ、デスク周り、年末にね、まあ割と偉い先輩から、まあ僕に対してだけじゃないんですけど、まあ全体の場で、まあなんか朝の朝礼みたいな時間の時に、間もなく、年末年始の休業に入りますので、職員の皆様、机の整理整頓の方を、よろしくお願いします、綺麗な状態で、年を越しましょうみたいな話になって、でまあ職員20人ぐらいいる中で、まあ、部屋っていうかデスク汚いのがだいたい4人ぐらいいて、まあまあ僕もね、隣に座っている先輩とかからですね、いやケクノ君ちょっとそうだね、なんとかしよっかみたいな感じに、なったりとかして、まあ、幸いね、物を大きくなくすとかっていうことはねないんだけど、物をどこやったか分かんなくなるっていうことは確かによくあって、だから探すのに超時間かかるっていう、結果見つかるからいいっちゃいいんだけど、でね、同じようなことがね、部屋、自分のね、家とかも同じようなことが起きてて、物がやたら多いっていうのもそうなんだけど、いらないものバンバン捨てて、でね、僕のね、まあ、いずれ欲しいと思ってるものにルンバがあるんですよ、ルンバ。で、ルンバが絶対に俺の家だと動かないはず。だっちゅうぐらい、まあ足の踏み場はあるよ、足の踏み場あるけど、結構ねルンバ1台しか通れないぐらいの細い隙間みたいなね、今の言い方は誤解受けるな、なんていうな、本棚の真ん前にソファーがあってみたいな、こうだからね、部屋のね、物の置き方にすごくこう不自然なところがあって、だから物あってもいいんだけど、整理整頓ちゃんとできる人ってやっぱいて、先輩がね、ちょっと仕事の話ね、僕の仕事用のなんか倉庫みたいなのがある、引き出しっていうか、引き出しだね、引き出し、倉庫じゃないね、僕そのケクノの仕事用の引き出しが物溢れてると、なんか紙がちょっとペロッと出てたりとかすると汚いねっていう話になって、で、ケクノ君この後出るんでしょって、したらちょっとこの空いてる時間の中で私整理しとくからいいよとか言って、いといでとかって話になって、で本当に僕はその引き出しの中に、もうこれだったらもう物溢れざるを得ないぐらい物置きすぎてるからなんだろうなと思って、でかい引き出しね、でかい引き出し、デスクの一番下にあるようなでかい引き出し、そこにやたらめったら置いてたのが、その先輩にかかるともうむしろ余裕ができたんですよね。だからその整理整頓の仕方、だからなんかこうちょっとした箱を買ってそこにきれいに置くとか、並べるとか、そういうのをちゃんとやっていく。でまあね、パソコンも汚いんですよね、デスクトップが汚い。だからまあプライベートにしても仕事にしても、今年は整理整頓、いろんなものを整理整頓して、身の回りを、まあ、気持ちよく、過ごすっていうことを1年間のテーマ目標にしたいと思います。ということで、はい、リスナーの皆様にしてみれば何のこっちゃって感じですが、そんな、成長できる1年間にしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。